それでは、いつものように簡単にちょっと喋りたいと思います。今日はですね、励ましの言葉を受けましたので、それを、皆さんに伝えたいと思います。まずですね、ある詩をですね、ここで読みたいと思います。で、昨日ですね、妻にですね、この詩を通して問題ちょっと言おうと思って、なぞなぞを気味たこの詩をですね、ちょっと言ったんですよ。そしたら、知ってるよって言われましたこれめちゃくちゃ有名だからみんな知ってんじゃないって言われたんで、やめようかなと思ったんですけど、またあえてここで出したいと思います。で、ちょっと問題をその後に言いますんで、この詩をですね、すでにご存知の方は、決してささかないようにしておいてくださいね。で、これブラジル人の書いた詩です。ちょっと見ますね。夢を見た、クリスマスの夜、浜辺を歩いていた、主と並んで、砂の上に二人の足跡を残していった。私のそれと、主のそれと、ふと思った、夢の中でのことだ。この一足一足は、私の生涯の一日一日を示していると。立ち止まって後ろを振り返った。足跡はずっと遠く見えなくなるところまで続いている。ところが一つのことに気がついた。ところどころ二人の足跡ではなく一人の足跡しかないのに。私の生涯が走馬灯のように思い出された。なんという驚き。一人の足跡しかないところは生涯で一番暗かった日とぴったり合う。苦悶の日、悪を望んだ日、利己主義の日、不機嫌の日、試練の日、やりきれない日、自分にやりきれなくなった日。これが詩の前半です。すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが。ここで問題。一人の足跡しかない箇所は、この人にとって、この作者にとってね、どのような状態だったのでしょうかっていうのが問題です。これ最後でまたね、後半の詩を言いますんで、皆さんそれぞれ心の中で喋らないで心の中で答えを見出して心の中に留めといてください。ではですね、今日はですね、神の見方と人の見方というテーマで話したいと思います。まずヨナですね、これついこの間までバイブルスタディで皆さんとここで交わってたんですけど、ヨナ、ヨナは有名な預言者なんですけど、北イスラエル王国が滅亡するかしないかの時の預言者ですね。ですから、イスラエルの敵であるアッシリアを滅ぼしてほしいと考えてた預言者です。で、ヨナの考えが明確に載っているところが、ヨナ 4-2 のところ、ヨナ 4-2 に示されるところで、ちょっと読んでみますと、主に祈っていった。これヨナが祈っていったんですね。ああ、主よ、私がまだ国にいたとき、このことを申し上げたではありませんか。それで私は初め、タルシシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く、憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。と、ヨナが言ってます。これはどういう状況かと言いますと、ヨナはですね、ヨナに最初、主はですね、ニネベに行って、アッシリアの首都ですね、ニネベに行って、警告を与えようと、アッシリア人に警告を与えようと、悔い改めようという言葉を言えと言ったんですね。で、ヨナはですね、もしもですね、アッシリア人がこのヨナの言葉によって悔い改めて、主がですね、アッシリアを罰すること、滅ぼすことを思いとどめられるのは嫌だということで逃げたわけですね。で、その有名な、お酒の中に飲み込まれて3日間いて、で、悔い改めて、ヨナは、ニネベに出向いて、悔い改めようという予言の言葉を授けるわけですね。そうしましたら、アッシリア人がこともあろうに、ヨナにとってですよ、これ。こともあろうに悔い改めちゃったんですね。それで、主はそこに、罰を与えるのをやめ、思いとどまったと。そこで嘆いたヨナの言葉が今の言葉ですね。私は主のことを知ってます。あなたが情け深く、怒るに襲い、恵み豊かな方であることを知ってますと。ですから災いを思い直されると分かっていたと。だから私は嫌だったんだというふうに言ったんですね。これがヨナの考え。人の考えでもあるわけですね。人は敵に対して、やっぱりあいつら死んじまえと思っちゃうわけですね。で、その敵のために、 祝福することはもちろん嫌ですし、敵が滅ぼされればいいと思ってるわけですから、敵のために祈るなんてことはとてもできないわけですね。これがあの人の考え、すなわちヨナの考えでもあるわけです。で、神の考えはどうかと言いますと、このヨナ書の一番最後に書かれています。4の10から11ですね。主は仰せられた。あなたは自分で骨を折らず、育てもせず、人屋で生え、人屋で滅びたこの唐駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。これが主の見方ですね。ヨナは、同胞、すなわちイスラエル人のことしか考えてなかったんですが、神はすべての人類、今悪をなしているすべての人類についても救いたいんだというふうに考えていた。これが神の見方ですね。これはまず最初です。で、次の例、これも人の見方と神の見方が全く違うところです。ルカの6章ですね。ルカの6章の 6節から、これパリサイ人の話ですね。ちょっと読んでみましょうか。6章の6節から、別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手のなえた人がいた。そこで律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手のなえた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そして皆の者を見回してからその人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りになった。この有名な箇所ですね。これはですね、人というのは、特に日本人そうかもしれないんですけど、やっぱり裁きたくなっちゃうんですね。特に律法に縛られているもの、あるいは自分なりのルールを作っている人っていうのは、やっぱり、このパリサイ人じゃないんですけど、何か悪いところを見つけて、それを裁きたくなるんですね。ところが、主は違うんですね。命を、ここに書いてますね。命を救うことか、それとも失うことかと書いてますけど、主は裁くんじゃなくて命を救いたいんですね。与える方、命をむしろ与えたいのが主であって、人間は裁きたいんですね。したがって、命を絶ちたい方なんですけど、主は逆でして、むしろ命を与えたいということです。したがってこれ安息日の話なんですけど、安息日の主役はあくまで人ではなく主です。すなわち安息日に命を与えたいんですね、主はね。ここがまた人の見方と神の見方が明確にコントラストを表している箇所ですね。次、3つ目、これ愛についてですね、ヨハネの最後のところです。ヨハネ21章ですね。これも有名なところでご存知の方も多いと思うんですけど、イエスがペテロに3回問いかけるってところですね。ちょっと読んでみましょうか。ヨハネ21章の15から19ですね。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。16節、イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。 イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。で、新改訳の聖書の注釈にありますように、ペテロは、まあ、いわゆるフィリオという愛ですね、人間的な愛で答えたのに対し、主イエス・キリストはアガペですね、アガペを求めたと。で、アガペとこの人間的なフィリオの愛はどう違う、まあ、最もこれいろんなその解説書とか出てるんですけど、一番わかりやすいのはですね、アガペの愛っていうのは自分から外に向けるんですね。で、人間的な愛っていうのは外から内に来る、求めるんですね。ですから自分の方に矢印が向いてるのが、人間の愛。これはあのエロスの愛もそうですね、あの性的な愛なんですけど、すべて自分が好きだからこの人好きですというタイプですね。自分にとっていいから、自分にとって好ましいからというのが人間的な愛ですね。アガペの愛は逆なんですね。自分がどうのこうのじゃなくて相手のためにということになっちゃうわけです。したがってベクトルが自分から相手の方に流し出す方に向いてます。ここが根本的に違います。常にですね、まあ、イエス・キリストもそうなんですけど、先ほどの命もそうでした。主の流れというのは常に自分から外なんですね。人間というのは常に外から自分なんですね。これは非常に違うところです。で、ペテロはこの時確かにその前でですね、息を吹きかけられてたので、聖霊は、もしかしたらいたかもしれない。しかしペンテコストの前ですね、したがってまだ、与えられた息はですね、お眠りになってたかもしれないですね。ですから非常に人間らしく、フィリオの愛で答えた。で、この最後のところですね、各節の愛しますかというと、イエスが問われた最後の節にまた面白いことが書いてあって、最初に私は愛しますかと問われて、ペテロがフィリオの愛で愛しますと答えた時に、私の子羊を飼いなさいというふうに言ってますね。で、その次再び二度目聞いた時、イエスはですね、私の羊を牧せよというふうに変わってます。三つ目、最後、三度目、これも愛しますが、この時はイエスは、フィリオの愛で、まあ、いわゆる人間的な愛まで降りていったわけですね、イエスは。で、ペテロも人間的な愛、フィリオで答えられたんですけど、その時は私の羊を飼いなさいというふうに、ペテロに命ぜられてます。まあ、微妙に違うんですけど、この辺もちょっと面白いですね。で、それから、18節に、誠に誠にあなたに告げます。これはペテロに対してですね、あなたが 若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。すなわち自分の好きなところに、自分の意思で動いたわけですね。したがって、まあ、フィリオの愛が出てくるというのはここからです。自分のために全部やってたわけですね。ペテロは全て中心が自分であると、ベクトルも外から自分に向いている状態でしたね、今まで。しかし年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きますということで、自分の意思じゃなくて聖霊によって動かされるということをこれで暗示しています。従いまして、この状態で、ペテロはの愛も多分フィリオの愛からアガペの愛、すなわち自分中心じゃなくて神中心に、おそらく変わっていたと思います。で、マタイで言われているように、立法学者に、大切な戒めはどれかというふうに聞かれたときに、第一の戒めっていうのは、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよと、まあ、この愛はアガペの愛ですけどね。で、第二の戒めはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと、これもアガペ愛ですねというふうに命ぜられています。次、4番目、4つ目の違い、今3つ目の違いですね。もう全然違うコントラストがあるところを今拾ってます。昨今ですね、西松建設に関して様々な問題が出てます。民主党のね、小沢党首だけじゃなくて自民党もなんかいっぱい出てますね。二階の経済産業省ですとか、まあ、元森総理もなんとなくあやふやですよね。他にもなんか自民党議員さんもいっぱいいますし、国民新党の議員さんもいっぱいいます。さて、 この状況にあってあなたが裁きを下される立場にいたとしたらどうしますか。徹底的に調べて法を犯した者を裁くか、不況のもとなんでね、ちょっと知らないふりして、様子見ようとかね、経済優先でいきましょうと、誰も止まらないっていうふうにいくか、それとももう見せしめだと、小沢投手だけ上げちまえっつってね、見せしめとして小沢投手を上げるか、どうしましょう。ここで、主はどのようにされてるか、これ、ね、マタイの13章ちょっと見てみましょうか。マタイ13章、毒麦の例えですね、24節から。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来て言った。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方を集めて私の蔵に納めなさい、と言いましょう。というように、主は抜かないんですね、これ。収穫の時まで。ほっといて育てるままにしときましょう。これね、人間的に見るとこれ毒麦がいい麦食っちゃうんじゃねえかとかね思うんですけど、主のやり方はここにあるように放っておくんですね。で、ペテロが言ってます。第2ペテロの 3-9、 主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。したがってここも人と神との違いっていうのが明確に出てますね。人っていうのはすぐ抜いちゃいたい、すぐ裁きたい、しかし神は違うんですね。収穫の時期まで待つんですね。ペテロが言っているように非常に忍耐深い。最後に主が十字架にかけられた時、他の罪人二人も一緒にかけられましたね。で、合計三つの十字架並んだんですけど、一人は最後の最後で悔い改めたんで、あなたは私と一緒にパラダイスにいます、というふうに答えられました。最後の最後まで待ったんですね。命を落とす寸前まで待って、最後の大逆転、パラダイスに主と共に行かれたんですね。そういう例もあります。さて、ここで最後の、さっきのですね、最初に読んだ詩の後半読みたいと思います。さっきの詩は、まだ覚えられてると思いますけど、足跡が、主と一緒に並んで歩んでたんですけど、足跡がずっと、二人分あるんですけど、途中で一箇所しかなかったという詩ですね。で、その一人の足跡しか残ってないところは、苦闘してた時とかね、悪を望んだ日とか、利己主義の日とか、不機嫌の日とか、試練の日とか、そういう日だったわけですね。で、問題は、その一人分の足しかない箇所、はこの人どういう状態だったのっていうのが問題です。では、じゃあ後半の詩を読み立てます。それで主の方に向き合ってあえて文句を言った。あなたは日々私と共にいると約束されたではありませんか。なぜ約束を守ってくださらなかったのか。どうして人生の危機にあった私を一人で放っておかれたのか。まさにあなたの存在が必要だった時に。ところが主は私に答えて言われた。友よ、砂の上に一人の足跡しか見えない日、それは私が君をおぶって歩いた日なのだよ。ですから、その一人の足跡っていうのは、 この詩を書いた人の足跡じゃなくて主の足跡だったんですね。で、苦闘の日にこの主がこの人を担いで歩いてたんで、一人分の足跡しか乗ってなかったと、まあ、そういう詩ですね。で、非常にこの励ましを受けたメッセージを私受けたんですけど、これはですね、主はいつも、まあ、私たちと共におられて、でそこから主がいつも私たちに向かって、命を流し出しているというのを受けました。で、まあ、この時期にあって、こういう、励ましを受けたっていうのはなんとなく意味深いなっていう私自身は感じてます。それがこの後の、ドクタールークのメッセージにつながっていくのかなという気がしてます。
兄弟の後有名な詩なんですよね。まあ、私たちは主がいるかどうかっていうのをその自分の感情でね、自分が気持ちいいか気持ち悪いかでもって判断してるからね、まあいう光景になっちゃうんですけども、事実は、あらゆる時にいるんですね。私たちが苦しい時は主も苦しんでる、もう一つですから。で、昨日ですね、昨日だよな、あ、一昨日か、あ、一昨日ですね、まあ、私の、まあ、僕の直接の学生じゃないんですが、僕のいた研究室の大学院の学生がですね、2002年って言ったかな、7月ぐらいに、主を信じまして、で、まあ、彼もいろんな問題抱えてたんですが、着々とまあ成長してね、で、まあ、そこの彼の属しているところっていうのは割とまあ精霊派バリバリなんですね。ヘントクリーンなんですよなんだけど彼はね、僕は言ったのね、そこ出るな、まだね、自分で出るな、そのうち追い出されるから、だから自分で出たら自分に全部責任が追いかぶされるね。で、彼は、まあ、その中でむしろ学びをしてます。で、自分でですね、いわゆる小さな交わりをしたいというわけで、兄弟姉妹、まあシュガーさんね、それからある、まあ、結構お年のいたご婦人、 お年いったって怒られちゃうんですけど、ご婦人ね。で、あとは未信者の、まあ、今お仕事ないらしいんですが、一人で私ということでね。で、千葉のある駅前のカラオケボックスでね、まあ、交わったわけで、そこでね、非常にいいと思ったの、私たちもこうやってCD でワーシップやってるけど、これあくまでワーシップ CD なんですよね。で、それのそのいわゆる日本語訳で歌ってるんだけど、ないわけよ、 CD かけられないわけで、どうするかっていうとですね、要するにカラオケボックスですから、カラオケのあれ使えますね、セットね。だから世の中の歌に賛美をくっつけるわけ。例えばエルビス・プレスリーのね、Love Me Tender ね、あれをね賛美にするんですよ。そこに彼がね作詞して英語でね詩をつけちゃうわけ。それからまあちょっと皆さん知らないと思うんですけど、クイーンのWay Way Rock You とかね、ちょっと距離が遠くなりましたねあと松田聖子、赤いスイートピーとかねそういうメロディーにいわゆるワーシップの詩をつけるわけで、そこでまあいくらでも覚えらせますから賛美できるわけね。まあ例のシュガーさんは、なんだ、初めは、けげんそうな顔して、ちょっとついていけねえぞ、みたいな。いいんですよ、石原裕次郎の曲に 詩をつけりゃいいんですから、ね、私もちょっとあの、有楽町で洗っちゃうかちょっとさそっちの方も歌いたいなとか思ったんですけど、まあ、それはちょっとこらえてね、そのうちやりたいと思いますけど、何を言いたいか、要するにね、第一コリントちょっと見てください。第一コリント、これはもう何度も私自身も語ってきたんですけど、改めてね、そのことを非常にこう強く、感じたんですね。御言葉第一コリント、一章の二節。これはもう前から何度も何度も指摘してるんですが、まあ、主は、時々に応じて、その強調点といいますか、ね、こう、浮き上がってくる部分がね、違ってくるんです。で、コリントにある神の教会へ、と書いて、すなわちって書いてある。ね、イコールですよ、すなわちっていうのは。イコール、私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々、あるいは聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々、はい、教会って何ですか、教会って何ですか、主の皆を呼び求める人々、それも前から何度も言ったんですよ。ところが今回非常にですね、まあ、新鮮にこう迫ってきた言葉、至るところ、至るところ、everywhere です。教会というのはいわゆるこういう礼拝堂があって、ね、箱物があって、で、日曜日10時から決まっている。そこに、出席して牧師のね、祝祷を受けて、これが教会の至るところ、至るところ。じゃあそこにね、条件は何かって言ったら簡単です。丸抜進学校の家庭を終えて、そしてなんかあなたは正式な、なんだっけ、会員にいろんな種類あるんでしょ、売席会員でしたっけ、なんかいわゆるパン先のできる人たち、生産式に預かれる人を、なんか売席会員とかって言うんだよ。命の言葉社からアンケート来てさ、で、あなたの教会には売席会員が何名で、なんとか会員が何名でとかってあるんだけど、なんだこれと思ってさ、そのなんかあるんだよね、ランクが。で、その売席、なんだんだって。そういうの認められて、あなたは売席会員、あなたはなんとか会員と。その教団がお墨付きするわけでしょ？ No。書いてある？書いてある？しまい、変な笑いやめなさい。なんて書いてある？キリストイエスの名を呼び求めるって言ってるんです。これが全て、これが全てで、今前回もちょっと言いました、いわゆる日本キリスト教というのは今後荒廃の道をたどります。で、これはね、私がなんか主観的に言ってるんじゃなくて、私ちゃんと情報源持ってるわけ。いわゆる日本キリスト教の中枢にいる人たちとね、で、実際に会ってそこで話してるわけよ。だからいろいろ裏情報がみんな入ってるわけ。その上で言ってます。これから荒廃します。そしていわゆる表立った人たち、そういう看板を張ってる人たちが全部落ちていくと。これは去年から言ってますね。そのここで多くの兄弟姉妹が散らされ、多くの兄弟姉妹が傷つき、何を求めていいかわからなくなってる。だけどそこに芽が生えるということを言いました。皆さん、このビジョン見てますか？荒廃です。ね。第二次大戦の後の東京みたいな焼け野原です。しかしそこにあるのは芽が生えている。至るところです。教会です。 教会というのは死と復活を経るもの。えめ、十字架から生み出されたものが教会なんです。アダムが眠らされて、その眠らされているアダムの脇腹から、傷から生み出されたもの。同じようにイエスが眠らされている時に、彼の脇腹から流れている血と水から生み出されたもの。これが唯一教会なんですよ。その他の人間的な組織、面白いですよ。日本に一番でっかいなんとか教団ってあるでしょ。そこのお偉いさんがいるわけよ。政治家というよりは政治屋ですね。政治なんです。もういろんな手練手管を使って組織をまとめていく政治なんです。教会の、人間の組織に過ぎない。そのようなものは主は全部打ち倒されます。私たちが何を見ていく必要があるのか、この復活して出てきたもののみが教会なんです。それは至るところです。至るところ。ですから、いわゆる私たちのキリスト教の観念ね、まあこういう場所があって、で時間を決めてここで集まってね、で手順があって、そこでこういうものを今主は壊そうとしてるんです。で実際に、まあ、ブログにも書きましたけど、イギリスの、ノーウィッチではね、こういう場がないんですから。日曜日にね、十字架とかね、ないんです。じゃあ彼らどうしてるの？いつだっていいじゃない、集まればいいんです、兄弟姉妹が。はっきり言って。ですから、そのね、教会のイメージっていうものを皆さん、私たち自身がまず壊される必要があります。こういう場を用意して、そこで決まった時間に来て、決まった、それはある意味でここは今ねできてるから、かろうじて、いつまでか分かりませんけどこれはたまたま主がこれを許してくださっている。だけどいつまでもあると思うな、なんとかです。もしこういう形に皆さんの信仰の置き所を置いているんであれば、これはさっきも私祈りましたが、散らされるでしょう。その信仰の置き所をどこに置くのか、前から言ってる通り、ですから私はメガチャーチなんだ、ナンセンスだって前から言ってます。兄弟姉妹がここにあるように、至るところでイエス・キリストの皆を呼び求めることです。そこに教会があるんですよ。どこでも、どこでも、これが今ね、少しずつ行われてる。実際的にね、北は北海道から南は沖縄まで、私たちがいわゆるなんか先導して旗を持ってね、この働きムーブメント、前も言いましたけど、2、3人の集会運動をやるぞ、の、それは単なるムーブメントです。生まれてきたもの、生えてきたもの、至るところ、これのみが誠の教会なんです。ですからそのことがね、これからおそらく問われると思います。で、まあ、ここに書いたんですけど、修法に書きましたが、まあ、なんだか知らないけど、私がこんな風にやり始めて11年になるんですね。そして、まあ、KFC も、プラザから見ると9年目に入るんですけど、少しコーナーを回るでしょうということを感じてます。私たちが、皆さんね、ここへ来ていろんな人が来ましたね。僕のこと先生と呼ぶなっていうのに、先生先生と呼び続けてる人もいましたし、それからいわゆるなんか僕がね、ミニストリーと称して で手を当てるとなんかね、引きつったり倒れたりとか大声出したり転がったりである病気が癒されて、そういうものを求めてる人もいましたし、それから私がなんかね、リバイバリストになって日本のリバイバルの先頭を立つということを期待してきた人もいますし、いろんな期待をみんなこうやって、ね、勝手に僕に投影するわけだけど、全部僕はそれには失望を与えてます。ですから多くの失望を得てって勝手に失望してるんですよ。僕は元からそんなことやりたいなんて一言も言ってない。私はずっと一貫してるんです。教会って何なの？死と復活を通して生み出されたものである。でそれは人の目にきらびやかで人が大いにね、奉るものではない。いわゆるメガチャーチみたいなものではない。むしろ見えないところで主は育ててる。これが実際にそれが必要になってきているんです。なぜ？見えるものは全部打ち壊されてます。壊されてる、壊されてる。まあ具体的にね、週刊文春の記事にもなっちゃったんですけど、弟子訓練っていうのがありましたよね。一時流行った韓国のまあ三お何だっけ、オンヌル教会とかサラン教会とかね、まあああいうところがあの日本に来て、まあ週刊文春になったのはね、60教団以上、2000以上の教会がその人の影響を受けてた。ところがそのおっちゃんがね、まあ言いたくないですよ、このバカらしいから、とんでもないことやっちゃって、多くのその影響下にあった人は今散らされてます。みんなそういうものに飛びつくわけ。流行もアメリカのもの、韓国のも飛びつく。全部壊されてます。そういうものに飛びついた人たちは全部壊されてます。壊されてる。私はそんなものナンセンスってずっと言い続けた。10年間言ってます。嫌われても危険人物と思われても。だけど今ここに面白い、私が言ってた通りなんです。そしてそのことに気づいている人たちが北は北海道から沖縄まで目が覚めて、あれ目が開かれてた人が起こされているんですよ。その人たちはいわゆる既成の教団だとか既成のなんとか、そういうところから出た人もいます。その中にまだいる人もいます。しかしその人たちが今自ら立ち上がろうとしているわけ。私たちが教会っていうのを何かということをね、まず共有すること、命の芽生えなんです。それが実際に見え出してきていることを感じる。まあこの KFC も一時は何だか知らないけど、まあここが満杯になるくらいにバーッと人が集まってね、いい気分になってね、ハレリアってやってた人もいますけども、だんだん櫛の歯がこぼれるように一人抜け二人抜け、みんな何かを求め何かを私に期待していた人たちは全部失望してます。つまずいてるでしょ。で私自身も面倒見られたい人は他へ行けってもう何度も言ってきたね。私のところ来てもつまずくだけですよ、あなたの期待には応えませんって何度も言っている。そして実際にそうなっていった。だけれども、まあ、ここはだから、だんだんこう、下降路線かもしれません。人数から見たら。しかし、しかし、主は多くの場所にその芽を、育てているんです。この手応えを今感じてます。感じてる。私は何もやってない。そこの兄弟が自ら立ち上がってきてるんです。これが、主の技です。私たちは、バプテスマのヨハネってどういう存在でした？あの荒れ野の中で、何？ラクダの毛衣でしたっけ？起き、イナゴを食べる。で、彼は叫んでいた。叫んでいたけど、私の声は、ね、荒野で叫ぶ声である。荒野で叫んだ声ってどうなります？まあ、今私が叫んでの録音されて一応インターネットとして流れてますけれども、あの彼のバプテスマのヨハネの声はどうなってるんですか？聞いてただけですよ。そして彼が言った証は何て言いました？私は衰え、 あの方は栄える。これがミニストリーです。まあ、今日地域教会とミニストリーというタイトルでね、前回のあの試練の話を続けようと思ったんですけど、そっちの方は全然導きなくなりましたので、こちらに来てるんですが、いわゆる教会というのはその地その地ごとに主が芽生えさせた命のものです。で、ミニストリーというのはこれはね、個人に与えられているもの、私に与えられた、たまたまここは私の何かでこういうきっかけができたからこういう形になってきたんですけれども、だけども主役は前から言っているように兄弟姉妹なんですね。一人一人ここにあるように人々皆を呼び求めている人々が教会なんです。そしてパウロ、まあパウロもそうですね、例えばコリントの教会、エペソの教会、あれを生み出したのはパウロのミニストリーでした。パウロがそこへ行ってそこで語ったから、そこに福音の種がまかれて芽が出た。だけどパウロは一箇所にとどまっていないんです。でしょ。で、彼は最後何を求めていきました。彼の周りから人の周りに人が集まりました。彼の周りはどんどん人が去っていった。今やルカしかいないとかね、アジアのある諸教会は私から離れていった、私を捨てていったってパウロは言ってるんですよ。パウロは最後自分の信徒が増えてやった、ここまで育てたって言いました？No。 栄えるのはパウロのミニストリーではないんです。彼はある一定の期間そこで、まあ種をまき水を注いでね、あるレベルに来たら彼はそこを去っていった。そして彼はどこへ行ったか、まあスペインに行きたかったっていう説もありますね。で、行けたかどうかわかりませんが、最後彼はローマに行ったね。で、ローマで使徒行伝ちょっと見てほしいんですけれども、使徒行伝の、最後28章30節、で、こう書いてある。こうしてパウロは満2年の間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。彼は大でっかい教団作ってもないしね、またいわゆる、街道を建ててもない。なんて書いてあります？ローマで彼は自費で借りた、借りた家に住み、言ってること分かります？そして福音を述べ伝えていた。一箇所に定住してそこで自分の礼拝堂を建て、そこに自分の信徒を集め、そこの献金であがりを食べて、そこで何かしている、これは聖書の掲示するところではないということです。パウロはある時期そこにいたらば去ったんです。そこ去ったんです。あとは全部そこを任せたんです。そこの兄弟姉妹に。例えばですね、使徒行伝14章23節見てください。こう書いてる。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、そして断食をして祈って、彼らをその信じていた主に委ねた。でまた次のところへ動いていく。15の6、そこで人たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。第一テモテ5の17、 よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折っている長老は特にそうだ。何を言いたいか。各地のその集会なり集まりなり、ね、その教会は誰によって顧みられていました?長老なんです。で、パウロはその長老を各地に委ねて、ね、立てて、その兄弟姉妹をそこの、ね、長老、それから主ご自身に委ねて、次の自分のミニストリーを進めていったんです。これがね、いわゆるミニストリーと教会との関係なんですよ。ね。で、いわゆる牧師っていうのがいて、牧師っていうのがいて、その下でピラミッドを作ってるって、これは聖書の掲示するところではないんです。皆さんはね、使徒行伝の中から牧師っていう言葉拾ってごらんなさい。牧師がね、そこで、教会を全部アレンジし、面倒見て運営しているなんていうところどこにあります?ないですよ。長老なんです。具体的な運営とか、具体的なね、その、管理、長老なんです。大体ね、エペソ見てごらんなさい。エペソ。エペソの4章11節、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、そしてある人を、これ牧師じゃない、牧者、牧する者また教える者としてお立てになった。はい、牧者何番目に来てます？よくね、日本の教会だとね、こう言われてるの、牧師がいるでしょ、主任牧師、副牧師、大体あの旦那と奥さんでやってるんですけどね、これもおかしな話。で、その下に伝道師がいる。で、執事がいてなんとか、こういうランク付けになってるんですけれども、牧者なんてビリじゃない。伝道者の方が先に出てるんです。でしょ?だから牧師がいて、牧師が全部管理して、牧師のもとに集められる、これは聖書の啓示ではないということです。なぜか知らないけれども、いわゆるカトリックのあのね、ピラミッド、パパ様から続いたピラミッド形式、あれから反旗を翻したプロテスタントがまた同じものを作っちゃったんです。この4役、5役ってよく言われますけど、 4つですよ。だってある人って何人出てる ?4 人です。4役です。4役ね、牧すると教えるっていうのは、これは裏表の働き、同じなんです。で、この4役というのはキリストご自身が与えるもの、教団が与えたり、理事会が与えたり、神学校が与えたりするものではないんです。そしてこれはね、いいですか、固定してないということです。例えばね、アクラとプリスキラの話がありますね。あれちょっと調べてみてほしいんですけど、あるところではプリスキラとアクラです。あるところから順番が逆になります。いわゆる働きの面においてのこの4役ね、教会のこの4つの機能、これは流動的なんですよ。流動的だから、主任牧師でずっと何十年、ノー。つまり、簡単に言うとね、学校のクラスを考えてください。そこにいる先生と言われる人は、担任は何人います？一人です。私たちの先生って誰？キリスト、お一人。そして、あと、全員何？これは。生徒でしょ？生徒です。生徒の間に、それはね、体力のあるもの、頭のいいもの、絵が描くのうまいもの、何かするのが上手、能力の違いはありますよ。だけど、いわゆる上下っていうものがあります？生徒においてない。そしてその生徒の中で、時にある人がクラス委員長、ある人は風紀委員、 役割が仰せつけられるでしょ。それって固定してます？固定してない。固定してない。どんどん変わっていくんです。これがこの四役です。わかります？ですから、そもそも私たちのクリスチャンのアイデンティティは何でしたっけ？全員が祭司です。私を誰か、ね、面倒を見てください。そういう愛と、ね、憐れみと許しに富んだ、いつもニコニコ牧師顔の人、日本キリスト教にいっぱいいますから。もし面倒を見てもらえた人はそちらへ行った方がいい。ここでやりたいことは、これをやりたいんです。誠の牧者は誰ですか？キリストは一人。そして一人一人の中にいる御霊がある人にはこの能力、予言。ある人にはこの能力、牧する。ある人にはこの能力。これを主権に従って与えていく。これは固定したものではないということです。第一コリント12章を見てください。さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたい。まあこれ御霊の賜物ってあるんですけど、霊の事柄ね、霊の事柄、まあ霊的な事柄、これ新改訳ではちゃんと別訳になってますが、原文ではね、霊の事柄って書いてあるわけね。別に賜物のことだけ言ってるんじゃないんですよ。霊の事柄について、つまり御霊が廃在する霊の事柄については次のことを知ってください。ね。そして4節、御霊の賜物。で、ここでは賜物、いろいろ種類がある。だけど御霊は同じだ。奉仕にはいろいろある。ですが主は同じだ。働きにはいろいろある。しかし神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神だ。で、皆の益となるために各々の、おのおのに御霊の現れが、これもね、新科学みんな御霊にしちゃうんですが、霊の現れがある。ね、ある人には知恵の言葉、ある人には知識の言葉、ある人には信仰。え、全員に信仰あるんじゃないんですか？ありますよ、もちろん。しかし、特別な信仰。ある人には癒しの賜物、ある人には奇跡、ある人には予言、ある人には見分ける、ある人には異言、ある人には解き明かす力。これがそれぞれ御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださる。これが教会における機能の問題です。命にあっては全員同じなんです。神の子です。そして立場も全員祭司です。しかしそれがね、個々の機能の面、つまり学級において担任は一人、みんな生徒なんです。生徒という面ではアイデンティティはみんな同じ身分。だけれども、ある時にはある人がクラス委員長、ある人はある人だ時には清掃係、ある人は風紀係。これはその時々に与えられる機能なんです。ですから、本質的な面と機能的な面を区別していく必要がある。言ってることわかります？つまり一つのミニストリーが、あるいは一人の人がそこでずっと語り続けることは啓示ではないということです。まあ一応私はここでね、今まで、こう語ってきました。で、まあ去年一昨年あたりから感じているのは、私のこの語りというのは必ずしもこの KFC だけではないということです。私が今意識して語っているのは、皆さんに向けて語っているよりは、このネットの向こうにいる兄弟姉妹を見て語っているわけ。そして、中のことというのは、ね、午前の学びを中心にして、兄弟姉妹の交わりを中心にして、もう現実にそれは行われているんですよ。私の手を離れたところで。これが、教会とミニストリーの関係なんです。コリン・アーカートも言ってます。いわゆるキングダムフェイスのコリンのミニストリーはコリンのに与えられたギフトなんですよ。アノインティング。で、彼はですからあのホーシャムの教会を唯一自分の働きの舞台としているわけではないんです。ね。まあ、千人ぐらい今集まってるそうですけども。 彼のミニストリーはもっと広い視野を見ているわけ。で、彼は若い頃に、聖公会の牧師であった頃に主の御言葉を聞いている。ね、Your voice shall be heard、ね、among the nations。つまり多くの国々の中であなたの声は聞かれるようになるという声を聞いている。で、初め彼は全然そのまま考えなかった。聖公会田舎のいわゆる教区牧師、ね、パリッシュと言いますが、ね、そこで小さくやってればいいんだと。だからそれ聞いた時何を主は言ってるんでしょうか。その時何もなんかさらっとこう流しちゃった。それからまた2、3年してからまた同じ言葉を聞いた。そして彼はそのね、いわゆる、聖公会と言われるところにいることは主の御旨ではない。ですから彼は出たわけ。その出るとき彼のね、迷い明かししてます。だって給料なくなりますから、一切組織のバックアップなくなりますから。で、彼はまあ一週間経ったか一ヶ月経ったかな、そのね、なんだ、退職願い、これを机の中にしまったり出したりしまったり出したりで、こういう葛藤を経てようやく出たと。まあ、その時2、3人が彼を支えるために従ったそうです。で、彼は、その言葉ね、まさか今こうなるとは思わなかった。日本にまで届いてきてるわけ。初めね、僕がね、93年にキングダムフェイス行った時はね、日本の地図がなかったんだよ。あそこのね、日本の地図、世界地図のところに日本列島がないんだよね。ちょっとここ日本があるんだけど、僕はクレーム入れたんですよ。そしたら、あ、ごめんごめんとか言ってましたけどね。彼の頭の中に日本なんてないんです、はっきり言って。だけど、届いたわけ。届いたわけ。Your voice shall be heard among the nations。 その御言葉が成就してるわけ。ミニストリーは、これはそのホーシャムにあるね、一、そこの集会のためのものだけじゃないんです。広くキリストの体全体の益になるためにって書いてあるでしょ。皆の益になるため、これがミニストリーです。そしてたまたま皆さんは私の言うことを聞いてくれてるわけ。これは私のミニストリーにたまたまアーメンしてくださっている。だけど私が永久にここで語り続けることは、これは聖書の掲示するところではないんです。ね。それはたまたま1ヶ月に一遍ぐらい来て、ゲストスピーカーで来るかもしれない。だけれども、主役は兄弟姉妹なんです。その意味で、私は今、ね、まあ、去年、一昨年あたりからずっと感じてきたことを今、非常に明確に語っているんですが、皆さんはもうすでに私のミニストリーから独立して歩めるはずです。私が毎週これ語る必要はもうないはずです。皆さんが自ら運営できるはずです。実際もできてます。そういう時期が今年はもう来てるんではないかということを感じてる。そして実際にまあ、一昨日あったね、カラオケボックスの集会もそうですし、そういう集会があちこちに今起きてるわけ。これが主がなさりたい今の働きなんです。教団だとか特定の人に頼る、特定のミニストリーを受け続ける、特定のミニストリーを杖にする、特定のミニストリーをね、ギブスのようにいつまでもそれをはめている、これは聖書の啓示するところではない。そういうことをね、まあ、今までちらちらとは言ってきたんですけれども、非常に強く感じております。そこが問われている。教会というのは至るところでどこででも主の御名を呼び求める人々、二人または三人のね、人が私の名の中に集まるとき、誰の名？ ここはたまたま KFC と言ってます。キングダムフェローシップたまたま言ってます。こんなものはどうでもいいんです。誰の名に集まるわけ？ジーザス。の時、私はそこにいる。そして、責任を取ってくれるお方はどなたですか？ジーザス。バプテスマのヨハネ。まあ、彼はね、私は衰える。あの方は栄えると言いました。ところが面白い。彼も人間なんですね。イエスの弟子たちがバプテスマをたくさんしている。で、自分のバプテスマのヨハネの弟子たちがね、イエスの弟子たちがバプテスマをたくさんしているよと。ね。で、まあ、バプテスマのヨハネは牢屋に入れちゃいますね。で、本当はイエスって分かってるはずなのにね、あなたが来るべき方ですかどうですかとわけのわからん質問をイエスのところに弟子を使わせて質問させてるわけよ。これは彼の人間性です。さっき言った分かってんだけど、私のミニストリーあるいは私の運命はどうなるんですか。今私は閉じ込められてます。私たちはキリストが唯一キリストだけが崇められるべきと言いながらもなお自分のことを気にするわけ。バプテスマのヨハネもそうでした。で、バプテスマのヨハネは最後どうなりました？首を。つまり、ある時期が来て、バプテスマのヨハネのミニストリーがお役御免になる時があるということです。私が今ね、正直に申します。感じてるのは、この皆さんに対する私のミニストリーはもう終わりつつあるということです。皆さんはもう自分で歩めるはずなんです。そして私は、私のミニストリーは継続しますよ。これは、アノインティングがある限りは継続します。ですから私は別のところで語るかもしれません。別のところでね、また集会始めるかもしれません。しかし私の、それは私に与えられた私へのアノインティングであり、主からの委託なんですね。で、これはアノインティングがある限りやらないと私自身が苦しくなるし、またもし私がね、ここでもう終わりに近づきつつあるというところで私が捧げていれば私の首切られます。あなたはもうね、ここでの役はないのに、なぜ自分を惜しんで、いつまでも自分のことをそうやってやるのか。という意味で、このね、ミニストリーと地域教会との関わり。ね、これが私たちも今問われてきているということです。私は皆さんを永遠に私のもとに置いとくつもりは全くございません。第一テモテ五章の十七にありましたように、どこだっけ？あ、ここに書いておいた。第二コリント一章二十四。私たちはあなた方の信仰を支配するつもりはなく、むしろあなた方の喜びのために協力するものである。私は特定のね、ところで、その特定の人たちを自分の配下に置いとく。これは私の主義でも何でもないんです。むしろ私から離れていってほしいんです。これが正直私が今感じている皆さんに対する感覚です。そして私のミニストリーは継続します、多分。これは今こういう状況の日本キリスト教に対する働きとして私に対する証明があります。ですから私は別のところへ行って語る。あるいは別のところでの何かの働きに携わるかもしれません。だけど定期的に毎週私がここへ来て、私がここで皆さんに対してメッセージを聞いて、という形のものは、ある意味で、そろそろ時期的には終わりである。ここに私がいなくても皆さんが皆さんで運営できるべきです。これが去年おととしあたりからずっとちらちらと感じていることです。 で、具体的に今年はね、まあ、いきなり来週からも来ませんよとかそういうことじゃないですよ。今年、実際にそういう決断をする必要がある場面が来るかもしれない。非常にそのことを感じているわけ。まあ、というわけでね、パウルは、ね、兄弟姉妹と涙ながらに別れていく。別れていく。これがミニストリーと地域教会の関わりなんです。いわゆる、ここに書きましたけどね、自立と成長。あのね、もし私がね、ここにずーっといて、で、私のメッセージを聞くためにずーっと皆さんが集まってくるんであれば、これ日本キリスト教の今までの姿と全く変わりない。同じなんですよ。そうでしょ？で、私の人生を何とかして、私のこと何度、私面倒見て、こういうのはいくらでもあるって、どこにでも。だけど私はそんなことやりたくない。私が何をしたいか。御言葉に書いてある、神が掲示する兄弟姉妹のあり方を実際に目に見える形に生み出したいんですよ。それが非常に小さな形だけれども、今、生まれつつある。自ら集会を始めたいという人たちが出てきている。皆さんもそれがもうできるはずです。できるはずです。そして、まあ、実際的な問題といったときね、まあ、経済的な問題というのがあります。で、これを、まあ、少数の人たちで支えるというのは厳しい、ね、場面も出るでしょう。歯食いしばるような感じになったらやめた方がいいんです、ね、そこまでやる必要ないんですよ。ここはもうすぐ、返却しちゃった方がいい。ね。そして、習慣なんてどこでもできる。場所借りてもできる。カラオケボックスでもできる。この至るところで、教会が現れていく。この実行が、私たちに委ねられているんではないかということを感じる。つまり日本キリスト教的な今まで的なやり方でね、やってる限り同じ愚かさを繰り返していくだけです。この中で誰が偉いか悪いか、私にあの奉仕させろ、この奉仕させろとか、ぶつくさぶつくさわけのわからんことを言い出す。そんなようなことが出たらナンセンスなんです。汚すだけです。神の教会を。私たちは純粋にキリストの皆のみに集まりたい。見かけは小さくても。多くなくていい。力はいらないって書いてある。黙示録三章に。そのね、具体的実行が私たちにあるんじゃないか。で、私自身は実際ね、まあ、メッセージインターネットでも流してるし、多くの人が聞いてます。まあ、毎週これが終わるとですね、これドドドーとアクセスが集中するんですね。で、多くの人がメッセージ聞いてくださっている。で、全く知らない人がね、とんでもないところから電話くれたりするわけ。で、じゃあ私がね、今までの日本キリスト教と同じようなことずっとやっててごらんなさい。なんだ、ドクタールク行ったことやってること全然違うじゃないかと。でしょ？見られているんです。私がもし、ね、同じことを繰り返すんであれば、日本キリスト教のああいうものを同じことをまたやるだけで、ナンセンスです。それは単なる形骸化した宗教の実行、お務めになるだけです。本当に今、主がこの終わりの時代、こういう混乱の時代、こういう悲惨な状態にあって、何をなされたいか。誠の命の芽吹きが欲しいんです。小さくていい。数は少なくていい。だけれども、誠に復活の領域の中で生み出されたものの成長と自立を主は得たいんですよ。もし、これがなかったら、キリスト教がいくらでかくなろうと主は再臨できると思います？ 誠にご自分の脇腹の傷から生み出されたものを収穫するために、先ほど兄弟に言われたように借り入れの時というのは、そのね、誠に主の傷から生み出された復活の命のものの成長、その究極を借り取りたいんですよ。メガチャーシュなんて借り取ってどうすんの？千人教会三千人そのもの借り取ってどうすんの？無意味です。誠に命のものを神は育て、その収穫を主は待っているんです。これがなかったら主は再臨できないんです。なぜ？誠の、自分にとっての誠の骨の骨、肉の肉なる、ね、誠のエヴァがいなかったら、なぜ結婚ができますか？でしょ？主は何のために再臨するんですか？メガチャージの誠の花嫁、この命の収穫を主は待っているわけ。まあ、金曜日にですね、話した時もテーマはそれでした。主は何をしたいか、キリスト教組織あるいは特定の集会を大きくしてね、礼拝堂を大きくして、いわゆるリバイバル音頭を踊ってみんながね、ハッピーとか、そういうものを主は求めているんですか？違う。命の復活の領域で芽生えた収穫です。ね、今日このウォッチマニーのですね、またこれも、ピタリだったんですが、マタイで例のね、5000人を養う場面ですが、生かせることはない。生かせることはない。あなた方が、彼らに食べるものを与える。あなた方。あなた方。誰に語られてる？アメン。あなた方が彼らに食べるものを与えよう。霊的な貧困と欠乏というのは教会における最も大きな二つの問題である。で、クリスチャンがね、霊的に貧しいんです。貧しい。それがために自分の必要すら満たせない。だからあの先生、この先生頼って、何とかして、何とかして、ね、カウンセリングして。自分の必要すら満たせない。どうぞ、誰かがね、彼らを助けることができるように。この誰かって誰ですか？究極的には。主しかないんですよ。で、貧困っていうのは結果であって原因ではない。欠乏も結果であって原因ではない。貧しいから、見かけ小さいから、ね、人数が少ないから、私たちは多くの人に、ね、提供できない。違う。貧困と欠乏の原因は、御霊による訓練の欠如である。真に霊的に豊かなもの、ただ彼らだけがその訓練を知っている。彼らは神と共なる霊的歴史を持っている。それは彼らが、体、身体のために苦しみを経ているからである。体はキリストがご自分の苦しみの中から、脇腹の傷、死の中から生み出されたものです。そのために苦しむということを知っている人たちが豊かな人。安楽をむさぼる人。ね。安易な道。自分の名前が挙げられる、自分が認められる、そういった道を選ぶ人は、貧困です。病、家庭の問題、逆境。これすべて、まあ、試練ね、前回言いましたけども。最後に結論急ぎましたけど、試練の目的っていうのは何でした？私たちのうちにキリストが作り出されることなんです。そしてこれがあるときに、この体を脱ぐときに 100% 現れてくる。 これが神のこの出現、ロマ書8章にあるように、この時を全被造物がうめきを持って待ち望んでいると書いてある。このために苦しみうめく人たちが訓練を経ている人です。安易な贅沢、安逸な生き方を選ぶ人は貧しい。ですからそこに貧しい人や必要を抱える人が助けを求めてきても徒労に終わる。何も溢れるものがない。私たちがね、兄弟姉妹と交わるとき、あるいは未信者と交わるときに何かが流れている。何か提供するものがある。別にお金をやるとか目に見えること言ってんじゃないよ。そうじゃない。私たちが提供するものは簡単に言うとキリストなんです。そのキリストは提供できないのが今の日本キリスト教です。彼が提供するのはこういうもの。神が示された人生の成功の秘訣、ハッピーになってルンルンになる生活、クリスチャンになって、こんなものは貧しいんですよ。誠の富というのは何ですか。私たちからキリストが流れるということです。その意味でね、教会がこれからなすべきというか、委託を与えられているもの。荒れ地の中、荒れ野の中、焼け野原の中で、芽が出てくる。で、そこが至るところに芽が出てくる。じゃあ目であったらダメだ。それは成長する。成長するときにそこから花っていうのは香りが漂って虫を呼び集めますよね。これなんですよ。私たちを通してその何かクオリアと言いました。キリストのクオリア、キリストを知ってる。この人は世の人と何か違う。そういったものが私たちを通して醸されてくるとき。人がそこに集まってくる。そしてそこで何を私たちは提供するわけ？キリストです。そのキリストもただ単にね、御言葉言って、はい、何章何節、キリストは愛で平安でこうこうこう、無意味です、無意味です。私がそれを味わってなかったら、いくら喋ろうと人はわかります。人はわかる。神様は私たちの言ったってその人が味わってなかったらわかるのよ。うさんくさい。牧師なんてのは一番うさんくさい。実際そうです。うさんくさいなの人たち。それがもう本当そうなっちゃってるじゃない。とんでもないことが起きてるんですよ。日本キリスト教の流れは。ここでは言わないけど、あのね、本当にとんでもないことが起きてる。これが今の現状です。これからまだです。まだ多くのものが現れる。そして多くの人が散らされる。しかし、これは神にとっては大いなるチャンスです。なぜ？誠に頼り、誠に従うお方はどなたかを知るからです。これを知らない限り主は再臨できないんです。行き着くところまで行って、苦しみの極地まで行って、そこでキリストを、私とあなた、キリストと一対一を経験した人、こういう人が主は今得たいんですよ。その意味で恵まれるメッセージを聞いてね、あの牧師様のメッセージは恵まれる。ね、この人は、のメッセージは楽しい。この人は漫才みたいだ。ナンセンスです。そういうセミナーやったんだよ、ある牧師。まあ、この人もまあ、とんでもないことを抱えてるんですけど。10分ごとに笑いを取る、説教をするセミナー。開いたね。200人集まったって。牧師たちが200人集まったそうです。なんという貧しさ、なんという貧困、なんという愚かさ。 これが今の日本キリスト教の現状です。その中で皆さんが誠の意味でのこのキリストの豊かさを証しし提供できなかったら、どこに主はご自分を委ねることができますか。ないんですよ。ないんです。これに気づいた、そして自ら立つ。第二テサロニケ2の15。ですから兄弟たち、しっかり立って私たちが説教や手紙で伝えた教えを守れ。第一ペテロ2の25。あなた方は羊のようにさまよっていたが、今は魂の牧者であり、監督者である方のところへ戻った。誰がこの牧者？誰が監督？キリストです。黙示録7の17。王座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、王座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。誰が牧者ですか。キリストです。このことが問われてます。まことに私たちの牧者は誰なのか。そしてね、本音言うよ。私もね、心配なのよ。もし私が全面的にここから引いたら、皆さん立ち行ってくださるんだろうかっていうね。ドクター・ルーク、傲慢だぞと主は言ってるでしょ。お前は引っ込め、私が責任を取るって言ってる。私もバプテスマのヨハネのように、あなたですか、あなたが来られるべきお方ですかとか、なんか聞きたくなるわけよ。あなたが本当に責任取られるんですか、大丈夫でしょうか。主は余計なお世話、私が主であることを知れ、私も問われるわけで、もしそれを私がネチネチとやってれば、私は首をサロメによって取られるでしょう。なぜ？私は衰え、あの方が栄えるべきだからです。この実際面でのね、歩みを多分今年は切り替える、その機会を私たちは見るかもしれません。ハロー。どうしたらいいんですか。もう皆さんもやってるじゃないですか。午前の学び、食事しながら、ね、終わった後の交わり、使徒行伝にあるでしょ。使徒行伝でですね、どこでしたっけ、彼らはね、相互の交わりをしていたって書いてある。あったあった、2章ね、2章、46節。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれていた。ね、これが兄弟姉妹の交わりの状況です。から別のところではね、どこでしたっけね、相互の交わりをしていたって書いてある。これは前々回ぐらい言ったと思うんですけども、相互の交わりをする。相互ですから、行き来があるわけね。これがその地に生み出された教会なんですよ。そしてその中に、御霊の主権によってある人はメッセージにするようになるんです。ある人は予言をするようになるんです。兄弟が田川教で言われましたね。ここはもう予言を一人一人がするべき時が来たって前に兄弟はおっしゃった。 それが何を意味してるかというと、機能の面においても、ね、誰か特定の人がやり続けるんではない。一人一人がその働きを受けるんですよ。賜物を熱心に求めようって書いてある。そしてそれは自分をデモンストレーションするためではなく、体を立て上げるための機能です。それが皆さんにはできるんです。ある人は預言者。みんな預言者なんですから。ただ、特別に何らかの機能的な預言が与えられることがある。だけれども、基本的に一人一人が神の言葉を語り出せる。祈れる。相互のやりとりの中にキリストが交換されている。そして体が立て上がっていくんです。教会の成長というのは、いわゆる数が増えて、ね、礼拝堂でっかいのを建てる、違うって。あの教会成長セミナーなんていうのがとんでもないミスをしてるんです。あれでもって多くの人がね、全く見当外れのところへ導かれている。弟子訓練なんかもそうです。教会が立て上げられるってのは何？簡単に言います。豊かになる。豊かになるっていうことは、キリストをお互いに交換できるということです。キリストを交換できるということは、私、あなた、兄弟姉妹が、一人一人がキリストを経験し、神と共なる、神にある、キリストにある、歴史を持っているということです。この歩みがなかったら、全部虚しくなる。豊かさがない。霊的な富というのは、私が味わった、皆さんが味わった、キリストご自身です。このお方を、互いに相互に。私たちの交わりって何だって書いてありましたっけ？第一ヨハネの手紙。これも前から何度も言ってますが、三節、第一ヨハネ一章三節。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためだ。私たちと交わりを持つようになるためだ。で、私たちの交わりとは、牧師対信徒、役員対平日信徒、理事会対信徒、なんて書いてあります？御父および御子イエス・キリストとの交わりである。この中に一人一人がいれば、自然と一つが生まれ、その中でキリストが巡り、そこに成長が生まれていきます。変な例が入ってくればすぐに分かる。違和感を感じ、キリストがお互いの中を行き巡る。これが拡大再生産することが成長です。成長です。前、何回か前にウォッチマニーノにありましたね。成長っていうのは何でしたっけ？成長っていうのは、キリストが私の中に生きてることの経験なんですよ。信仰というのは、I am の実体化です。前回言った。試練の時の鍵は、ああ祈る、こう祈る、そういったものではない。この全知全能であり、私たちの最善を考え、私たちのね、このご計画、永遠のご計画を私たちに対して御心として持っておられる方が、私のうちに実体化されることなんです。これが試練に対する勝利なんですよ。サタンはそれを嫌がるんです。私のうちに生きているお方、この方が私の必要を満たし、私を立て上げ、私を守り、私を導き、私を神の子にしている。私のうちにキリストを育て、永遠の花嫁にしてくださるという。これを経験し、預かり、実体化され、それが私のものとなっていく、私化されていくプロセスが成長なんです。それが私たちは今具体的に問われてきているわけ。いわゆる信徒として牧師先生のもとでね、あ、この人のもとのところにいて楽でいいな、 ああこの人の言った通りにしよう、そういう丸投げ状態ね。自分の頭で考えないの、導きを求めない。だから今日本の状況こんなになっちゃってるんですよ。信徒がアホなんです、はっきり言って。自分で考えないんだもん。そして牧師がおかしくなったら牧師に文句言ってどうするの、誰の責任。日本はね、おかしな国でね、政治家がダメだなんだかんだでブツブツブツ言ってんの。あ、政治家選んだの誰よ。そのことをすっ飛ばしてるのね。いいですか。政治家と国民というのは合わせ鏡です。政治家を見るとき、そこに政治家を見てんだけど、実は自分の顔を見てるんです。牧師を見てぶつくさ言う人っていうのは、ね、私牧師のね、悪さをね、隠蔽しろって言ってるんじゃないですよ。どんどん暴かれる必要があります。だけど今おかしいの、牧師にぶつくさ言って、あの人がこう言ったからこうなって、みんなあなた何言って、自分で立てって書いてあるのになんで自分で立たなかったの。主は言われる。ヨハネのね、最後のさっき教団が言われた、愛しますかって聞いたとき、ね、ちょっと見てください。ヨハネ福音書の最後。あそこでですね、19節ね、21章19節、ペテロの死に方を予言しましたよね。彼は一説によるとどうやって処刑されたんでしたっけ、ペテロは。逆十字架ですね。逆さ十字架。主と同じ十字架にかけられるのはね、とてもではないけどおこがましい。私は逆さにつけられる。そして、主は言われた、私に従いなさい。ペテロがイエスが愛された弟子が後についてこられるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主はあなたを裏切る者は誰かと言った者、ヨハネのことです。で、この人はどうか、ペテロは聞いた。そしたら、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関係があるか。ヨハネがどうなろうと、ペテロ、お前と私と、ね、いや、ヨハネと、お前と何の関係があるのか。あなたは私に従えって言ってるんです。あの先生がどうしたから私はこうなった。この先生がこう言ったから私はこうなった。主の前で言い開きできるんですか。主は言われる。私はあの時あなたに語ったはずだ。なぜ私の声を無視したのか。誰の責任が取られるわけ。私の。政治家のね、ぶつくさ言ってる、おかしな国民だよこの人たち。甘えの構造なの。国民は私を幸せにしてくれるはずだ。バカじゃん。政治家が私を幸せにするはずがないでしょうが。もともとありえないことを勝手に幻想を持って相手に投影し、裏切たられたらぶつくさ言ってるだけ。これが牧師と信徒の関係でも同じことが起きてるんです。私のことを幸せにしてくれて恵まれる信徒にしてくれる牧師先生。バカじゃん。な、牧師いる？いるわけがない。みんな自分の生活で救急なんだ。自分の名前を高くすることで救急なんです。自分の勢力範囲を広げることで救急なんだ。実際そうなんだもん。僕が聞いてる話。そんなのになんでそんなものを投影するの？願いを。あなたが、あなたの信仰がおかしいんだって主は言ってるわけ。ヨハネよ、あ、ペテロよ、ね、ヨハネとお前とは何ら関わりがない。お前は私に従え。これが私たちに対する証明です。証明です。ハロー。私たち一人一人に主はそれを問いかけて、これはね、ある意味で私たちをね、大人として扱っている証拠です。病気の人だとか子供に言ったってわからない。私たちがもうわかるべき時期だ。主は言ってる。急なんです。我々は自立していくべきです。そして、直接主から聞いて、自分で判断し、自分で歩み、自分で御霊から賜物なり、ね、資源を得て、そして自分で体のための働きを 愛するべきです。その時が今来てる。これ2009年はおそらくそれが問われていると思います。思う、本当の意味で。主は証明、私をこう召すんですね。召して必ずある一軍にはある委託を与えます。で、主は決してご利用しはしません。もし私たちに与えられた委託に対し私たちができないと言ってそこから逃亡するんであれば、まあさっきのヨナもそうですけども、主はね、まああえてね、我々にやらそうとしないですね。他の人をいくらでも立てます。で、そこで、そこね、もし主に応答しなかった場合、そこで我々の歩みはもうストップになるわけだけど、もしそこで主のね応答に自分みたいなできない、なんで主を私が、前も言いましたけど、主は僕にねある言葉を語ってくれているわけ。私その時笑っちゃったって言いましたね。なんだ、サラのようにね、もう笑っちゃったんですよ。見てください、主よ、何ですかこの状況は、あなたのお言葉、なぜ、思わず笑ってしまった。だけれども主はその時にそのね、イサクの話、それから人にはできないが神にはできる。あなたができないという時にはあなたは自分を当てにし、自分のリソースに頼り、自分を見てるからできないって出てくるんです。なぜ私を見ないか、なぜ私に求めないか。主はあなたが私にこれを委託したんであれば、これをなすためのリソース、資源、力、ね、あらゆる備えはあなたにあるはずですと、あなたが用意されているはずです。ハロー。ここでも改めて問われるんです。誰を見てます？ベクトルがどっち向いてます？自分向いてます？キリストに向いてます？問われるんです。こうやってね、主はね、私たちをね脱皮させるの。究極的な脱皮っていうのはこの古い体を脱ぎ捨てるときね。だけどこういう小さなステップの中で、できないみたいな、どうするんですかみたいなところ、主は我々をくぐらせて脱皮させるんだよ。今までできてる範囲でやってれば楽なの。だけれどもそこでやってる限りは同じことを繰り返すだけです。私たちがその脱皮して脱ぎ捨て、一つ脱ぎ捨て、また次の、また一つ脱ぎ捨て、次の、こう脱ぎ捨ててった時、究極的に私たちはこの体を脱ぎ捨て、神のこの出現が現れる。これがメタモルフォーシスの究極なんです。最後に、あの芋虫がね、さなぎになって脱ぎ捨てるでしょ？あの前に何度も何度も脱皮するね。毛虫が脱皮してるでしょ？脱皮していくんです。我々も今その脱皮の機会を一つ迎えています。で、私はここでね、なんかずっと自分のものをやり続けるつもりは全くないんです。だからもしかするとですよ、こういうこと言うと多くの人がね、散ってっちゃってここに一人も来なくなるかもしれない。で、普通の牧師ってのはそれ怖いから、まあ、なんかってやるわけよ。でも私はそういうの一切いらないんです、はっきり言って。ここは皆さんのものなんです。ね。私はたまたまここにミニストリーを提供してますが、私のミニストリーはもっと広いところにあります。フォーカスはそっちに置かれている。で、それはどこでもできるんですよ。私語るのはネットを通して全あの世界に語りかけることができる。まあ日本語で喋ってますから日本しか聞いてくれませんけど、そういう意味で私はここを委ねたいんです。誠の意味で主の御手と兄弟姉妹に委ねたいんですよ。私はもう衰えてね、ヨハネのように引き下がるべき時が来てる。 それを感じています。兄弟姉妹、いや、なんか難しいことを言ってる、なんか不安を感じる、あるいは大丈夫か。この時誰を見るわけ？キリストです。私たちを脱皮させたいの、脱皮させたい。そして私たちにある委託を与えているキリスト、ないんですから他には。私たちに与えられたユニークな委託があるんです。神の息子として、チャイルドじゃない、サンとして、神のこのエコノミー、経営、宇宙的な経営に自ら参加するかどうかです。チャイルドとしてゆりかごの中でね、ずっとこうやってあやしてもらっていたいんですか、ゆりかごから出て息子として参加するかどうか。今この2009年は多分そこが問われている。ハロー。そしてね、日本のあちこちにもそうやってね、立ち上がりつつある人たちがいるんです。誰にも頼らない、キリストに自ら頼って、そして2人または3人によるね、いわゆるそういうキリストの名の中に集まる集会、これがもう始まっています。始まってる。むしろ私たちよりも彼らの方が委託に応じて、そして神の技の最前線をやっているんですよ。やっているんです。私たちもそこに参加したい、思いません？ハロー。祈りましょう。おう、ジーザス。主よ、今私たちはあなたの御前に出ます。一人一人があなたの御前に立ちます。主よ、どうぞ私たち一人一人に語りかけてくださいますように。今主は何をなされたいのか、真の意味で復活の命の芽生えを主は切望されていると感じます。私たちが自分の満足や自分の喜びのために集まるのであれば、なんという貧しさであることでありましょう。あなたは言われました。あなた方が食料を配れと。私たちをどうぞキリスト教の呪縛から解いてください。いわゆるキリスト教の実行価値観、システム、集会のあり方、交わりのあり方、すべてそれらのものを打ち捨てることができますように。 またいわゆるリバイバルと称するものに対するイメージを、主よ、私たちは間違っております。誠の命からのものがリバイバルであります。どうぞ主よ、私たちを格別に憐れんでくださいますように。私たちが何を求め、何を第一にするか、今あなたは探っておられることを感じます。主よ、あなたが今この荒廃した状況で何をなされたいのか、私たちの必要ではなくあなたの必要に触れることができますように。あまりにも私たちは鈍感であり、自分の主張にまみれているゆえに、あなたのささやかな御声を聞きそびれておるものであります。しかしあなたはそれを、それた私たちをご自身の中へと引き戻してくださることを感謝します。今荒れ地にあって、荒野にあって、焼け野原にあって、至るところにこの芽が芽吹いていると感じます。その芽はアスファルトを破って地上に出てくる芽であります。これが命のパワーであり、命の法則であり、粒が地に落ち死んだのであればそこから芽吹くのであります。私が自分を惜しみ、自分の何かをあなたから留保し、この落ちて死ぬということを避けるのであれば、どこからあなたの命が芽吹くことができましょうか。どこからあなたの豊かさが流れ出ることができましょうか。主よ、どうぞあなたの導き、私たちがチューニングすることができますように。今までの習慣とか、今までのやり方とか、今までの何か全部あなたの前に明け渡すことができますように。主よ、私たちはゼロクリアいたします。全部をクリアいたします。原点に戻るとき、あなたは私の死の中にとどまるようにと、私の死の中に生きるようにと、私の死に預かるようにと、誠に命の中のものを生み出すことができるように、どうぞあなたの価値観で私たちを制御してください。人の価値観ではなく、人の見方ではなく、人の何かではなく、あなたがしたいことを私たちの間で成してくださいますように。多くの人は自分勝手な願いを持ち、自分勝手な期待を持ち、自分の内側なる欲求不満、自分の内側なる何かを人に投影し、勝手に失望し、つまずき、そしてつぶやくものであります。どうぞ主よ、私たちがそのような愚かな歩みをすることがないように、私たちが希望を置き、私たちが見るお方はこの方のみであります。まことの魂の牧者なるイエス・キリスト。そしてその時に自分の勝手な願い、自分の勝手な希望、自分のそういったものを主よ下ろすことができますように、その学びをすることができますように。あなたは私たちの最善を 考え、最善のものを備え、時に応じて私たちを満たし、私たちを楽しませてくださるお方であります。私たちが仮に求めなかったとしても、最善のものが私たちを追ってくるでありましょう。私たちの生きる日の限り、良きものが私たちを追ってくると書いてある通り、なのになぜあなたがまだ惜しんでいるかのように、私たちは自己主張し、自分のものを求めるのでありましょうか。それはあなたを引きずり下ろすことであります。あなたがケチで、あなたが貧しいものであるという証をしているにさ等しいのであります。まことの意味での豊かさを私たちが流れさすことができるように、キリストのクオリアを私たちが放出することができるように、発散することができるように、私たちを通してその命が働くように、そのようなどうぞあり方、兄弟姉妹との関わり方、集会、これを今あなたは至るところに用意されつつあることを感謝いたします。至るところでキリストの皆を呼び求める人々、これが教会であります。あなたに服し、あなたを主とし、あなたを誠の夫とし、あなたを主権者としているこの一群の人々を、どれほどあなたは愛おしみ、憐れみ、育ててくださることでありましょう、育んでくださることでありましょう。主よ、どうぞあなたの正面に対し、あなたに対する信仰を持って応答することができますように。私たちはあなたのものです。あなたは私たちのものであります。
主、あなたが主権者であります。
あなたが私たちの魂の牧者であり、あなたが全てを備え、全てを与え、そして私たちを導かれる主であることを感謝いたします。あなたを信じます。あなたが私の主であります。主よ、ただあなたの皆のみが崇められますよ。あなたの皆のみが高くされますよ。一人一人に語り込んでくださいますよう。